疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。お体に支障のない方はどうぞご起立ください。3A29番です。どうぞお座りください。三好牧師に初めのお祈りを捧げていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたはすべての時、すべての場において私たちを顧みて、私たちを導いてくださいます。あなたの深い憐れみとイエス・キリストの贖いの中に私たちは生かされていることを覚えて、心より感謝いたします。私たちはすでにあなたのもとに迎えられてきました方々を記念するために今日ここに集まりました。神様、御前に捧げるこの礼拝を祝福してお導きください。あなたが私たち一人一人を守り導いていてくださることを感謝いたします。これらの方々はその生涯をあなたによって救われ、あなたによって守られ、歩むべき道を歩み続け、この地上での役割を果たし、あなたの身元に迎えられていきました。愛する方々がこの世で、また私たちと共に生きた日々を今思い返します。懐かしい思いでいっぱいになります。また悲しい思いになります。どうかあなたの御言葉によって、あなたの深い主の御旨を悟らせてください。主の御言葉に込められた恵みを私たちに教えてください。私たちに深く分かるように導いてください。愛する方々が世にあって生きていた時、私たちに伝えてくれた信仰の遺産が今も私たちの中に生きています。それは今生きている私たちにとって良き指針となっています。その人が御言葉を頼りに道を歩まれたように、今私たちにもこの置かれた旅を続けていくために必要な信仰を与えてください。旅立って行かれたかの信仰に私たちも続くものとならしてください。私たちは弱くて脆いく壊れやすいものであります。どうか今弱さを覚えている方々をどうぞ癒し強めてください。やがてあなたの御国において再び会う日を待ち望みつつ、私たちに与えられた日々を感謝のうちに過ごすことができますように。神様、あなたはこの私たちに教会を与えていてくださいます。この教会の働きを神様、あなたのお恵みによって聖霊と御言葉によって導いてください。私たちの信仰がさらに強められ、立てられた奉仕者が愛と真実をもってあなたに仕え、教会が成長発展し皆の栄光を表すことができますように。神様の家族である方々の健康を今日も顧みてください。体の弱さを覚えている方々を癒してください。助けてください。 いつもあなたが一緒にいてお支えください。高齢になっている方々を特に守って平安に満たしてください。一人と祈り捧げる祈りをお聞き上げください。私たちの教会員の家族を顧みてください。その中で育っています子どもたちを守り祝福してください。子どもたちの心の中に自分を作ってくださった神様を知り、自分が愛されていることを知り、神様を信じていく信仰へと導いてください。のぞみ幼稚園の働きを今日も覚えてください。子どもたちの健康を守りください。今2学期に入り、まだ暑さが厳しい中にありますけれども、元気に歩んでいます。神様の憐れみを感謝します。どうか神様の愛を知り、また神様の恵みを知ることができるように、どうぞあなたが守り導いてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の諸教会を、日本各地の教会を今日も祝福してください。建てられた説教者を通してあなたの御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてをお導きください。神様、目を外に向けていきますと、今もなお被害があったり困難を抱えている人たちがあります。みんなを守ってください。世界各地で争いが、戦争が続いています。どうか必要な助けがありますように、犠牲になっている人がこれ以上犠牲者が増えないように、どうか助けてください。戦うことの無益なことを知って、和解に向けて話し合って和解するよう導いてください。早く戦争が終わるようにしてください。主よ、今あなたの御言葉を待ち望みます。あなたの導きを待ち望んでいます。主よ、どうかあなたが導いてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りをお祈りいたします。お体に支障のない方はご起立ください。主の祈り。天にいまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美いたします。賛美歌358番です。
Thank you.
読詩編を購読いたします。購読詩編62編1から13節です。小さい字のところを司会者が読みますので、大きい字を皆様お読みしてください。私の魂は沈黙して、ただ神に向かう。神に私の救いはある。お前たちはいつまで人に襲いかかるのか。人が身を起こせば押し倒そうと図る。私の魂を沈黙して、ただ神に向かえ。神は私の岩、私の救い、砦の塔。私の救いと栄えは神にかかっている。民よ、どのような時にも神に信頼し、神は私たちの酒どころ。人の子らは虚しいもの、人の子らは欺くもの。暴力に依存するな、搾取を虚しく誇るな。一つのことを神は語り、力は神のものであり、一人一人にその技に従って、以上です。どうぞお座りください。もう一曲賛美いたします。賛美歌532番です。 の聖書の箇所を拝読いたします。聖書は新約聖書ペトロの手紙第1、1章17節から21節です。新約聖書の後ろの方にあります429ページ、上の段の真ん中あたり17節からです。お読みいたします。またあなた方は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を父と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を恐れて生活すべきです。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。聖書は以上です。望みは神にあると題して三好牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
この朝は、昇天者記念礼拝といいまして、先に天に召されました信仰の先輩方の歩まれた日々を思い起こし、先輩方を愛し導いてくださった神様を見上げて、ご遺族と一緒に礼拝を捧げようとしております。今日はですね、子どもたちも大人も一緒の合同礼拝ですので、まず子どもたちに向けてお話をさせていただきます。短めです。ほんの 2、3 分ぐらいだと思います。広島で出会った一人のクリスチャンがの経験をちょっと最初にお話ししたいんですけども、彼は若い頃、20代頃でしょうか、今から60年から65年ぐらい前に人に誘われて近くの教会に行き始めました。彼は歌が大好き、ジャズとかいろんなものも含めて大好きな方で、歌の上手な先生が教会にいる、しかも牧師がとてもいい声の先生で、そこに歌を学びたいと思って教会に行き始めました。しかしですね、牧師の語るお話とか説教はさっぱりわからなかった、全然わからなかった。でそれで長続きしないで教会に行かなくなりました。それから十数年経ったある時、自分の家の隣にですね、若いアメリカ人宣教師家族が引っ越してきました。で彼は英語が学びたいと思っていたので、ちょっともっと彼の背景を言いますと、被爆者なんですね。だからアメリカ人は本当は嫌いなんです。だけども英語を学びたいと思ってその近づいて英語の聖書を教えてくださいって頼んだら、この教会で聖書を教えます、聖書英語を教えますと言われたんで、仕方なく教会に行き始めました。英語も教えてもらえるけれども、聖書も、付き合い程度で聞こうとしていました。でも付き合いの中で聖書の話を聞いているうちにですね、だんだんですね、聖書の世界がうわーすごいなー、面白いなーということを思うようになりまして、彼は、少しずつ、のめり込むというか、聖書の世界を学びたいと思うようになって、そのうちに、ああこの世界を作られたのはやっぱり神様じゃないかなと、そして信じることができるようになったと私に話してくれました。で、その人がこの信仰を持ったことで、実は広島南伝道所という教会は始まったと言ってもいいんですけども、 まあ、そこに私が派遣されて、その牧師となって、その彼と本当にいろんな話を教えてくれたんですけども、で多くの方々の場合もこの人のように教会に行くようになったきっかけは、まあ、様々あると思うんです。最初、聖書のことは何にも分からなかった。だけどもよく聞いていくうちに、聖書の示す聖書の世界、天地創造からこれからどうなっていくんだろうかという興味を持ち始めたり、聖書に登場する人物がなんかまるで自分たちとほとんど変わらない弱い人物なんだな、欠けだらけの人物なんだな、そんな人間をこうイエス・キリストに出会って喜びを受けたり慰められたり元気になってくる様子を、まあ、教えられてきたのではないかと思うんです。そのようにしてこの主イエス・キリストを信じて歩まれた信仰の先輩たちでもあったんじゃないかな。その方々が生きている間、そのように神様を信じてこられた信仰の姿はどんな姿なのか、今日先ほど読んだ御言葉から2つほど、見てみたいんですね。一つはこの神様をお父様、父なる神と自分を愛してくれる神と信じて生きている間、神様を恐れて過ごすということを、大事にされたんではないか。つまりどういうことかというと、この生きている地上の世界が全てじゃなくて、それは限られた時間の中にあって、いつか神様のもとに迎えていかれるんだ、そう信じて神様が守っていてくださる、そう信じて過ごされたんではないかな。神様は私たちのことをよくご存じていてくださいます。まあ、私たちは悪いことをすることもあります。誰も見てない、一回ぐらいいいんじゃないかなと遊んでしまうことも、遊ぶじゃないな、悪いことしてしまうことも、まあ誰も見てないと思ってても神様は見てらっしゃる。でもその神様が裁きをし罰を与える神様ではなくて、私たちを愛してくださる神様なんだと分かると、それは本当に恐れ多いことじゃないかと思います。でもう一つは、この自分を救ってくれるのは何かお金とか何か価値があるものかもしれないと思ってたものが、イエス様というお方が私のために十字架にかかって死んでくださった、その大き尊い犠牲のにあるんだということを知ったということであります。神様がかけがえのない尊いイエス・キリストの血によって私たちを救ってくださいました。この手紙を書いた著者のペテロという人は、このもともと漁師だって、魚取りをしてイエス様に招かれてイエス様の弟子となって歩んでいましたけれども、イエス様が偉い先生方に捕らえられて、もうイエス様は間違った救い主だという訴えで死刑になった時、ペテロも他の弟子たちもみんな逃げ去ってしまいました。自分たちも捕らえられるんじゃなかったと怖かったんです。隠れてしまいました。だけどそんなところにこのイエス様が復活して現れ、彼に自分が十字架にかかったけれども、この十字架によってあなたを許す、死より復活されて確かな救い主であるということを示していただきました。ペテロはこんな自分を見捨てないで愛してくださって、しかも自分をこのイエス様の十字架によって救ってくださった方をもっともっと信じるようになりました。で、このお方が実はペテロだけではなくて、私たちをも愛して救ってくださる方であります。そして守ってくださる、そう信じて歩まれた信仰の先輩方が私たちの周りからにおいて、あなたも信じませんかと呼びかけてくれているように思います。私たちもこの神様にお頼りして、この神様は本当に愛を持って私たちを見守っていてくださるんだということを覚えて歩みたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深い神様、今日信仰の先輩を覚える記念の礼拝を持っています。その中で信仰の先輩方が本当に神様の恵みによって信仰が与えられています。 その方々が神様にお前に誠実に歩まれた。その理由は神様が自分を愛して本当に私のために十字架にかかって死んでくださったほど愛してくださる方だと信じたからです。いえ、そのように恵んでくださる、守ってくださる神様がいらっしゃることを感謝します。私たちも神様をお頼りして、神様が与えてくださる豊かな救いを信じて、神様は今生きているこの人生を大切に過ごすことができますように守ってください。この祈りをイエス様の名前によってお捧げします。アーメン。それではですね、今度は全体に向けての話をしたいと思うんですけれども、皆様から見てこう右手というか窓側に昇天者、先に天に召された信仰の先輩方のお写真が掲示されています。そこには私たちの教会で奉仕された歴代の牧師先生方や、あるいは宣教師の方々、そして副牧師、伝道師、当教会の出身の牧師先生方が左側の一番左のパネルの左側に掲示されています。そしてその右横から6つのパネルが、当時のこの当教会で一緒に信仰生活に励まれた信仰の先輩方のお写真が年代順に掲示されています。年代順といっても召された年代順ということで、若い方もありますし年配の方々もいらっしゃいます。昨日数えたんですけれども、全部でですね256枚写真があります。その方々の写真が掲示されています。で、これらの信仰の先輩方はある日に愛するご両親の愛の中でお生まれになり、その人生が始まり、その後いろんな出会いがあって家族が与えられ、家族と共に過ごされ、家族のためにいろいろとご苦労されたことでありましょう。その中に残された家族の方々にとって、自分たちのことを本当に大切に思って尽くしてくれた方として今も覚えておられるのではないかと思います。それに加えて、これらの信仰の先輩方は人生のある時、まあ時には辛い経験の時かもしれませんし、あるいは他の理由かもしれませんけれども、神様のお恵みによって信仰に導かれました。クリスチャンのご両親に導かれた場合もあるでしょうし、またご友人に誘われて教会においでになった方もあるでしょう。あるいはキリスト教主義の幼稚園とか、あるいは学校に行かれたことがきっかけで教会に通われるようになった方もあるでしょう。そのようにして信仰に導かれ、信じて歩まれた方々です。これらの信仰の先輩方がどのように神様を信じて、お便りになって生きられたのか、どのように信仰に歩まれたのかを知る手がかりとして、今日開かれた聖書の御言葉を味わいたいと思うわけであります。聖書の指し示していることは、この世界は神様によって作られたものだと教えています。そしてまた人間をも神様によって作られた。その神様が私たちを作っただけじゃなくて、私たちを生かして見守っていらっしゃること。その人間は神様に似せて作られた。神様に信頼して従うようにところに安心があり、また幸せがあるのだと教えられてきました。しかしながら私たち人間は神様を信じず、神様に逆らって自分勝手に生き始めてしまいました。しかし神様は逆らう人間を、救うためというか助けるために、預言者とかあるいは指導者を使わして神様に立ち返るように、戻ってくるように呼びかけていかれましたけれども、人間の側は従わなかったので、ついに懲らしめられたり裁かれたりすることが起こりました。しかし最後に神様は私たち人間を見捨てることをなさらないで、神様の一人子イエス・キリストを人間を救うためにこの地上に送って救いを与えてくださった。それがどんな救いなのかというと、神様が私たちを限りなく愛していらっしゃる、その愛のゆえに 私たち人間をその犯した罪をその罪ゆえに裁くのではなくて、身代わりに神の御子イエス・キリストを十字架につけて裁いてくださった、その十字架の犠牲のゆえに私たち人間は裁かれないで許されるんだと、そういう救いを表してくださった。この方は十字架の死で終わらないで、三日目に神の全能のお力によって死より復活されました。その復活の御業によって私たちは死で終わらないで、神様の命、復活の命を与えていただきます。この復活されたキリストはその後天に帰られて再びおいでになります。今度は救いを完成するために私たち人間を一人一人神様の前にもう一度立たせて、裁かれるということが聖書が伝えていることです。そのような神様の救いのご計画となされた御業が、聖書が指し示していることなんですけれども、今日今開かれた御言葉に戻りますと、ですから私たちはこの13節にこういう言葉があります。だからいつでも心を引き締め身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさいと記してあります。これはどういうことかというと、私たちがもうすでにいただいている恵みというか祝福というか恩恵というか、そういう神様からいただいている恵みがたくさんあります。そして将来も約束が与えられています。そういうものとして私たちがどうあるべきか、いつでも再び主が来られることを、そこに救いの完成があることを待ち望みながら、このその時までこの世において私たちは誘惑から守られるように、心の帯を締めて身を慎んで神様を恐れる生活をしなければならないと進めているということであります。それで今日17節を先ほど読んでいただいたんですけども、17節に何が書いてあるかというと、この神様という方は私たち一人一人の行いに応じて公平に裁かれるお方なんだということが示されています。今私たちの住んでいますこの世界では、その人を裁くという時、まあ確かに公平に裁いてほしいと願ってますけれども、そう簡単ではない。まあ例えば裁判官が、まあ、不正をしてしまうこととか、あるいは襟好みをするとか、あるいは歪んだ判断をするということは往々にして起こりやすい現実があります。しかし神様は人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方だと言われています。神様は分け隔てをなさらない。神様は人の外見や上辺によって人に対する態度を左右なされる方ではない。その行いに応じて公平に裁かれる方だと。つまり人間の外側に現れた行いとか態度ではなくて、むしろ私たちの内側に隠れている心の内にあることを見ていらっしゃるんだと聖書は伝えています。神様は人それぞれの行い、内側に隠れていることを公平に、エコひいきなしに裁かれる。そういう神様が私たちを愛し、導かれる神様なんだ。父と呼ばれる方なんだと、この方を敬虔な恐れを持って自分の生き方を正していきなさいと言われているのが今日の御言葉です。しかもこの地上に仮住まいをしている間と言っているのは、生きているこの世に生きている間は地上で一時的に仮住まいしているだけだと言われています。人間は地上で仮住まいしていますけれども、やがて後に神様のもとに迎えられて、そこで永遠に住むことになります。それまでの地上の生活は仮の住まい、一時的な住まいがあって、その後があるんだと、その後にも私たちの生活は続くんだと言われているわけです。この今日記念しようとしています、思い起こします信仰の先輩方も、お元気な時に熱心に教会に行かれた姿を皆様はご存知かと思います。家族と一緒に楽しい時を過ごされた時もあったことでありましょう。家族のためにこの一生懸命仕事をしておられた時もあったと 息子さんから、母は本当に家族のために一生懸命仕事をしてくれたんですって言われた、息子さんの話を思い返します。しかし聖書を学ぶ中で、この地上が全てではない、裁かれないように救いを与えられ、死んだ後神様のもとに迎えられても大丈夫なような許しをいただいている、だから死んだ後も神様によって守られるという穏やかな平安の心を持って過ごされたと思われます。死んだ後も神様によって守っていただけるんだと教えられてきました。ですからその後だんだん年を重ね、体が思うように動かなくなったり、体のために治療を続けたり、また寝込んでしまうことも多くあったでしょう。皆さん家族の介護を受けながら、死を恐れることもなく安心して最後の時を迎えられていきました。それは地上での生活は仮住まいであるんだということを示してくださったのではないかと思うんです。自分は神様から守られているからと信じて、神様のもとに行くことを思って過ごしておられたのではないかと思います。この地上に生きている間だけじゃなくて、地上での生活の後も神様は自分を見ておられ、守っておられ、神様の前に立たされ、神様は自分をも公平に裁かれる時があると、そういう神様の裁きがあるから、今のうちに地上に仮住まいの間はその時のために前もってその方を恐れて生活すべきだと今日の御言葉は伝えています。しかもこの恐れというのは何かですね、こうビクビクしてもう恐怖に捉えられるという恐れを言っているわけではありません。神様と共に生きる者にふさわしい態度、ああ私は神様から守っていただいてるんだな、支えていただいてるんだな、神様は本当に神様なんだなという心です。この詩編の130編の3節4節にこういう言葉があるんですね。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのものであり、人はあなたを恐れ敬うでしょう。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ誰が耐えましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うでしょう。もう私自身もそうなんですけども、人からですね、あなた間違ってるよって言ったら、もうヒヤッとこう飛び上がるぐらい恐ろしくなります。また神様からも、あなたは罪人だよ、そこがそうだよと指摘されたら、もうそれを受け入れ、認めるしかありません。その指摘に対して私たちは耐えられないものなんですけれども、神様は今日の御言葉では許して、憐れんで許してくださるんだとあります。許されるからこそ、許してくださる神様に甘えることができます。しかも神様がこんな私を許してくださるんだから、その許してくださることを覚えると、神様を恐れずにはおれないという恐れです。まあ、皆さんも例えばお母さん、まあ、お父さん、どちらでもいいんですけれども、厳しい方がいてすごく叱られた、なんで約束守らないのって叱ってもらった、その当座はもうなんとこの親は憎らしい怖い親だと思って、もうヒヤヒヤしながら、ごめんなさいごめんなさいって言ったら、もう涙を流していいよって許してくれたら、もっと嬉しいんじゃないかと思うんですね。で、神様って方はまさに私たちがごめんなさいって言ったら、もう限りなく許してくださる神様だということをですね、覚えさせられるところではないかと思うんです。もう一つ、ペテロは18節から19節で、私たちが救われるために支払われたものは大変高価なものだと伝えています。18節に、知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、金や銀のような朽ち果てるものには得らず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのですとあります。信仰の先輩方は、この先祖伝来の虚しい生活から解放していただいた方々です。私たちは神様を知らないで 生まれてきました。あるこう若いお母さんが、赤ちゃんが生まれた時に赤ちゃんと一緒に取扱説明書が一緒に入ってきてると思ってたんだけど、それはなかったっていう、なんかプラモデルが生まれてくるような感じでそのお母さん思ってたかもしれません。だけどそのお母さんも子供が可愛いと分かった瞬間から、ああ子供に癒されると思って子供を大事に育てていくようになったという話を聞きます。この私たちは神様を知らないで生まれ育っていきます。それだけでなく、神様に対して罪を犯し、その罪咎のために神様の怒りのもとにあった生まれながらのこの裁かれてもおかしくないものであります。このペテロがこのように言っているのは、この手紙の宛先のこのクリスチャンたちは誠の神を知らない人たちでした。誠の神を知らないために欲望にたらわれて歩んでました。その虚しい生活を先祖伝来受け継いできたという指摘です。実は私たちもそうではなかったかと思うんです。先祖伝来偶像をしたい、神以外のものを神として拝むことをしていました。それにまつわる迷信的なことや不道徳な罪ある習慣に何か意味があるかのようにがんじがらめに生きていました。その中に罪の生活を送っていました。それは虚しい生活、誠の神を知らないで全く無知な道を誤るような生活でした。神様は私たちを愛してくださる方であることも考えないで、ああ神様ってきっとね、罰を与える怖い怖い神様だと、まあ、思い込んでしまって、私たちは神様から離れて、神様をまるで目の敵のように思って、神様の裁きのもとにあってそれから逃れることのできない、この裁かれてもおかしいものでありました。信仰の先輩方はどうだったかな、まあ聞いてみないと分かりませんけど、人それぞれだと思いますけども、きっとですね、この教会に訪れたきっかけは自分が生きる希望もなく、ぽっかりと穴が開いたような虚しさの中でどうして生きていくか分からないで過ごしていることに気づかれ、どうかまた自分の良いことをしたいと願いつつもその意思がない、むしろ欲望の奴隷になって自分勝手に生きてしまう自分の弱さに気づかれたのかもしれません。そこから助けてくれる存在を教会で聖書の言葉に出会って知って、ああこの方なら私の心をしっかり握りしめて守って助けてくださる方だと、お知りになったのではないか。罪の奴隷の状態から救い出すために来てくださった方、この方が私をしっかり守ってくださると知ることができたのではないかと思うんです。この世の中にはいろんな優れた価値のあるものがあります。金や銀のようなものもありますけれども、それは一時的には役立つことがあるかもしれません。例えばお金がないとき、あるいはこの人から借金を抱えている人にとっては金や銀は意味があるでしょう。その時には金や銀が助けてくれることでありましょうけれども、いくらこの世の中での価値がある金や銀があっても、自分たちが罪や過ちにとらわれてしまったり神様からの裁きに苦しんでいる時、そういう私たちを解放してくれることはできません。それでは何が私たちを解放し救い出してくれるかというと、今日の御言葉は傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血だと指摘しています。このイエス・キリストという方が、ご自分の血を罪の奴隷として滅びの中に囚われている私たちを救うために捧げて、自由にしてくださるためにご自身を贖いのとしてくださいました。十字架の上で罪の奴隷犠牲として血を流して命を捧げてくださいました。このキリストの尊い血、命という犠牲によって贖い出してくださった、滅びから解き放たれて自由にされた私たちです。ではなぜこの十字架の上に流された血が私たちのために役立つのか、 どうしてその罪の奴隷や死の滅びに囚われている私たちを救い出し、自由を与えることができるんでしょうか。それはこのキリストという方が、この尊いお方であるというか、本当に救い主でいらっしゃるからです。このお方が、身を神の、世にお罪を取り除く神の子羊と、ヨハネから紹介されたその人でありました。また旧約においても、このエジプトでイスラエルが囚われていたときに、この子羊の犠牲の血によって救い出された経験があります。ですからこのペテロという人も、この犠牲を表してくれた、そして救い出してくれたキリストは、神様のご計画の中にある方だと理解して伝えています。ですからこのキリストという方は、ただ単にその時一時的に現れた方ではなくて、神様の御心のうちに初めから定められた方、創造の前から知っておられたこのお方が、今神様のご計画を表すのに来てくださったんだと、聖書は、ペトロは私たちに伝えられています。それはどういう計画かというと、神様は私たちをその罪のゆえに決して裁くのではなく、決して見捨てられない、何としてでもその方を私たちの代わりに裁かれ、その恵みによって私たちを救ってくださる、そして今もこれからもこのキリストによって私たちを救い助けてくださるということが伝えられています。最後に、この従って、あなた方の信仰と希望は神にかかっているという言葉で注目したいと思います。他の聖書の翻訳では、神に基づいているという言い方があります。ですから信仰の先輩方も、そして私たちにとっても、信仰を支えているものは何かというと、この神様なんですね。神様、目に見えないし、どこにいるかよくわからないしと思われるかもしれませんけれども、その神様がこの他でもなく私たちを作り、私たちを生かし、私たちを愛して、そして私たちを確かに導こうとされる壮大な計画を持っていらっしゃる神様です。その神様が信仰の先輩方を愛して守り、今も支えてくださっています。その信仰を私たちも受け継がしていただきたいと思うんです。この後賛美いたします474番、我が身の望みはという賛美がありますけれども、この賛美歌を書いたこの作詞者のモートという人は、我が身の望みは十字架の主にあり、主イエスの他にはよるべきものはないと強く語りました。信仰の先輩方もこれと同じように、私の望み、私の希望、私のよりどころは自分ではなく、自分の置かれてきた過去の経験でもなく、何か素敵な人でもなく、金や銀でもなく、本当にこの私を愛して私を救ってくださった神様にあると信じて歩まれましたということであります。私たちもその信仰から今日励ましをいただいて、私たちも同じようにこの方を信じて見上げていく、お互いであらしていただけたらと願います。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、皆をあがめます。あなたの深い恩憐れみと御手の感謝します。今日の御言葉を感謝します。神様、信仰の先輩方のことを今日もう一度思い起こしながら、神様が分からなかった、知らなかった時もあったと思います。そんな中でこの地上で一生懸命生きておられた方々が、ある時神様のお恵みによって神様の救いを知り、自分を愛してくださる神様を知らされ、自分を救ってくださるイエス様を知り、本当に平安と喜びに満たされ、感謝を持って過ごして歩まれた生涯があったことを今思い返します。神様、その信仰がどこにあるのか、それは神様、あなたによって支えられ、導かれた歩みであったことを今確認させていただきました。私たちも本当に自分で、自分のことも 本当にわからないものですけれども、不安と恐れの中に今現実にあります。何に頼っているかもわからない不安もあります。そんな中になおも変わることなく私たちを愛してくださる神様がいらっしゃること、私たちは決して見捨てられないように守り導かれるのだということを今日一緒に覚えて、この神様を見上げてあなたのご愛と真実を受けることができますように、神様、弱い私たちをどうぞお支えくださり守り導いてください。また今日集まりましたご家族一人一人に、神様どうぞこれからもあなたの深い慰めと励ましを与え続けてください。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。